清流豊川のほとり、白い校舎のその中に個性豊かな頭脳がいっぱい、学生たちと青春を燃やしています。創造先生カタログ、この時間は豊橋創造大学および豊橋創造大学短期大学部の先生を一人二週ずつじっくり紹介していくコーナーです。今日は芸営学部の中野聡先生に聞きます。今日はですね、これ先生の研究室お邪魔してるんですけど、創造大学もいろんな棟があっていろんなお部屋があって、私多分もう一回ここ一人で来てって言われたら無理です。
そうですか、
はい、
うん、4階5階それからイート看護系のね、うん、もしくは理学系のねいろんな部屋がありますんで、うん、我々もたまに迷っちゃったりしますけれども、
やっぱりそうですよね、
うん、
先生のお部屋もね来るまで結構なんかくんでくんでくねくねした道を、
う
ん、
そうですね、
歩いてきて、うん、すぐ覚えました、先生場所。
やっぱり増築して新しい学部ができてね、だんだんと建物が増えてくるっていうそういう過程が多分あったんだろうなっていうふうに思うんですけれども、
はい、
昔の旅館みたいにね、ちょっと入り組んだ形にどうしてもなっちゃいますよね。
確かに昔の旅館って感じですね。
そうですね、
言われるとね、構造が創造大学って奥に広いっていうよりは、まあね、豊川沿いリバーサイドキャンパスなので、
うん、
豊川沿いに立ってるんですけど、正面から見て左右にこう長いというかね。
そうですね、
だから どこに行って行ったら何先生の部屋があるのかなっていうのをいつも迷ってしまうんですけど ね、うん、
こちら側と、はい、それから反対側が新しく増築された部分になります。
こちら側っていうのはね、先生のお部屋があるのは市役所側の方、
はい、はい、そうです
ですね、南側、
はい、
それから北側の方には看護系の医療機関系のね、
はい、
学部があるということなんですけど、さて中野先生は経営学部の先生ということなんですけれども、経営学部っていうのは学生さんたちどんなことを勉強するんですか？
基本的にその経営学っていうのは経済学から派生した学問っていうふうに言われてますけれども、経済学の枠組みの中では企業活動の部分、まあ、企業に限らず市役所とかね、行政機関なんかもそうだと思うんですけれども、そこの部分が昔からそのブラックボックスになっていて、ここにあるんだけど何をしてるのかよくわからないっていうところがやっぱりあって、そこからその、経営学、経営組織っていうのがどういう形で機能しているのかっていうのを勉強する学問っていうのが分離して分かれて出てくるっていう、そういう歴史的なね経緯をたどってきたっていうことがあると思います。
ブラックボックスの部分、
はい、
ここをちょっと隅の方から続いていこうかなと。
まあ、隅かどうかはね分かりませんけれども、はい、
はい、というのが経営学部なので、経営学部の学生さんたちは、まあ、それぞれだと思うんですけど、例えばここ卒業するとどんなところに就職をされてるんですか？
就職先は様々です、
うん、
事務系の人もいますし、まあ、経営学部の中でも情報系をね専攻される学生さんもいれば、社会系をね経営学、まあ、私の場合には経済史ですけれども専攻される学生さんもいますので、まあ、営業職は多いかもしれないですけれども、それ以外にも事務職であったり病院勤めであったりいろんなところに就職しております。
はい、先生も今教えてくださったみたいにその経営学部の中でもいろんなこうジャンルというか方面があるわけですね。
そうですね、この学部はできた時から、経営情報学部っていう形で、経営学とそれから情報系の融合っていう形をとってますので、大きく分けてね2つのルートを学生が選ぶことができて、で経営学を選んだ場合にはその中でねさらにもうちょっと細分化された分野を、それぞれの学生さんが選択するっていう形になっております。
じゃあこの職業に就きたいからこの学部を選ぶんだっていう選び方もありですけれども、うん、将来に向けてのこの幅が結構広い。
そうですね、はい、
経営学部。
そうですね、
ね、はい、そしてその中にあって中野先生のご専門は、
近現代のヨーロッパの経済史、それから EU 研究をやっております。
はい、経済の歴史、
はい、
しかもヨーロッパ、
はい、
ヨーロッパなんですね。なんか経済って言われると例えばやっぱり一番こうビルがダンダンって立って発展してるのはどうしてもアメリカ、
うん、
思い浮かべるんですけど、またどうしてアメリカじゃなくてヨーロッパなんですか？
うん、今の日本の社会の在り方考えてみますと、やはりそのアメリカ の文化とか、政治の影響っていうのが非常に大きくって、日本の政府がね、我々が気づいていたり気づいていなかったりしますけれども、選択して入れてくる導入してくるものっていうのはアメリカ発のものが非常に多いですね。でそこにはそのグローバルスタンダードになるような、大切な事柄っていうのがたくさんありますけれども、逆にその世界全体っていう視野で見るとやっぱりアメリカっていうのは一つの特定の文化っていうふうに捉えた方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。で先進国っていうもっと大きなね、一つ大きな枠組みで見るとアメリカになくって、ヨーロッパにあるものっていうのが、たくさんあってね、我々はそこからもこれからの日本の社会のためにいろいろ学べるんじゃないかなっていうふうに思います。
アメリカになくてヨーロッパにあるものなんでしょうね。
いろいろ考え方はいろいろあると思うんですけども、
うん、
食事なんかはねヨーロッパの方がね、イギリスはともかくとしまして英語圏よりかフランス語圏とかイタリア語圏の方が美味しいっていうふうに言われてますけれども、それだけじゃなくってねその社会の仕組みみたいなところも、端的なあれは多分福祉国家じゃないかなっていうふうに思うんですけれども、社会保障の仕組みが発達していて、人々が相互にね助け合うような仕組みっていうのが、制度化されているっていうところでは、これはアメリカは昔から弱いですよね。でそういう点では学べるところもあるんじゃないかなっていうふうに思います。
ね、やっぱりその大陸が違うと当然文化も違いますけれども、そういった経済の発展とか、成長してきた過程とか、そういうものが全然違うわけなんですね。
そうですね。
そういえばヨーロッパとはちょっと離れちゃいますけど、最近のこう経済で話題って言うとやっぱりトランプ大統領が、皆さん気になってるところかと思いますけど、先生的にはどうなんですか、こう経済をこう、ね、学生さんに教えている教育者の身としては。
日本人に限らないと思うんですけれども、多分クリントンが勝つんじゃないかなっていうふうに考えていたアメリカの、大統領選挙で、人が多いんじゃないかなっていうふうに思います。だけどやっぱりよく、後付けになってしまうかもしれませんけれども、アメリカの状況で、これはちょっと前に起きたね、イギリスの EU からの離脱っていうのにも共通することだと思うんですけれども、やっぱり普通の人たちの生活っていうのがね、アメリカやイギリスで脅かされているっていうことがあって、で特にそれは移民の問題とかね、自由貿易っていう問題に関係すると思うんですけれども、それがやっぱり背景にあって、考えなかったようなね、ことが起きてしまった。もちろん、そういうの起きるっていうふうに言ってきた、考えていた人はね、少なからずいるわけなんですけれども、多くの人にとってちょっとわからなかったなっていうふうに思います。
でも実際に今トランプ大統領大統領に就任して、なんかちょっとずつ全貌が明らかにな
ってきて、なかなかね大変だなっていうのがね、印象かもしれんですけどね。
でもやっぱり、あの方は経済にとっては結構エキスパート的なところの、
そうですね、
あの方の一言が株価をこう変えさせ、
そうですね、
あの方の一言が、いろんなものを動かしているわけですからね。
そうですね、
すごい影響力ですよね。
そうですね、アメリカの大統領っていうのはやっぱり、それだけアメリカ人の責任なんだけれども、グローバルな、影響力を持っているっていうのはあると思いますね。で一つの問題はやっぱり自由貿易だと思うんですけれども、自由貿易っていうのは歴史から見るとね、1929年に経済大恐慌っていうのが起きて日本も巻き込まれていきますよね。でそういう歴史があって、でその時のプロセスっていうのはだんだんとブロック経済ができてくる、排他的なね、自分の国さえ良ければいいんだっていうんで関税を引き上げて他の国から製品が入ってこないようにするっていう、そういう政策がね、イギリスやフランス、アメリカも含めて取られるわけですけれども、それがその経済恐慌をね、誘発してしまったっていうやっぱり反省があって、戦後の自由貿易の秩序っていうのができてくるわけですよね。したがってほとんどの人にとっておそらく自由貿易っていうのは疑う必要がない、将来もそうであろう。で自由貿易の延長線上に生まれたのがもっと政治的な、統合を進めるような欧州連合みたいな、政治体だったわけですけれども、それに対してノーが突きつけられたっていうのはやっぱりトランプとそれから今のイギリスの、保守政権の、を支える背景になったんだろうなっていうふうには思いますね。
ね。だからそうやって考えると、あの政治の中心に立ってる人たちの経済への影響力っていうのものすごいわけなんですね。
うん、まあ、そういうふうにも捉えられますし、うん、今の経済に、まあ、の民主主義ですからね、イギリスもアメリカもね、あの今の経済の状況に合っているような人がアメリカの人々と、それから困っているイギリスの人たちによって選ばれたっていうことは、あの言えるんじゃないかと思います。で、逆に言うと、他の政治家が、あのそれに向き合っていなかったっていうのが、あのむしろ問題点として、あの指摘できるんじゃないかなっていうふうに思いますけども。
ちょうどね、あの EU の離脱とイギリスのね、うん、とあとそのトランプ大統領の就任と同じぐらいのタイミングでやってきましたからね。
そうですね、うん、
株価とかえらいことになってましたからね。
あのどちらに行くかわからない時には、あの上がったり下がったりね、あのちょっと混乱します。ただこの先どうなるかっていうのはまた、うん、あのちょっと見てみないとわからないところではありますけれども。
そうですけどね、でもあの結構最近ね、あの流行りで株を持ってる方とかいらっしゃいますから、
うん、そうですね、
そんな方はちょっとヒヤヒヤした時期じゃないかな、
うん、そうですね。で、ちょっと持ち直したかなっていう、うん、あたりですかね。
今はーって言ってるって感じ、ですかね。優待券来てよかったみたいな、ね、
損しなかったってね、まだ分かんないですけど ね、
はい、まあ、ちょっとこの先でもその2つ、 EU の離脱とイギリスの EU 離脱と、うん、トランプ大統領の就任っていうのは世界の経済にとってもちょっと注目すべき点、
うん、そうですね。あの戦後の秩序が、あの経済の秩序が大きく変わったっていう点では一つの転換点になるかもしれないですね。
そうやって考えると経済って面白いですね。
うん、そうですね。
ワールドワイドですね。
我々の日常に、まあ、直接影響するかっていうと、うん、まあ、一部のね、あのそれこそ投資されている方とかね、そういう方に限られるかもしれませんけれども、やっぱり我々は、あのうちの学生もそうですけれどね、そういう今世界で何が起きているのかっていうのを勉強してもらってね、知識としてね、勉強してもらってね、それをその、あの長い時間軸の中に、ね、置くような、ね、あの訓練をしてもらうと、より客観的に今自分が置かれている状況っていうのを、あの理解できるようになるんじゃないかなって思います。
本当に今ラジオを聞いている皆さんなんかは、あの政治とか経済とかそれこそ株価とか、うん、そういうものに多分そんなに深く関わりのある方ってほとんどいらっしゃらないと、ね、うん、普通に朝起きて、日常生活して、
う
ん、ご飯食べてお風呂入って寝るっていう、
そうですね、
そういう皆さんには関係のない世界なのかもしれませんけど、うん、もしかしたらあそこで経済に大変なことが起こると、うん、例えば、ペットボトルのお茶が1本500円になるかもしれないとかね。
そうですね、
なきにしもあらずですもんね。
そうですね。でそれが、戦前にね起きた、実際に起きたことで、まあ、ドイツもそうだし日本もそうだしイタリアもそうですけれどね、あの戦前の世界に起きたことでね、そこから、我々の住んでいるような、あの社会と経済の秩序っていうのが作られた、こういう歴史が一つあってね、でそれがまた、あの20世紀のおしまいから変わってきたっていう、あのもう一つの、あの転換点があってね、あのこれいろいろ経済史家では最初の方をね、あの大恐慌の後の転換を大転換っていうふうに、あの呼ぶ人もいますし、それから20世紀のおしまい1980年代ぐらいからやっぱり政治の仕組みっていうのが大きく変わり始めますね。これ日本だけじゃなくって、一番初めに生じたのはイギリス、それからすぐにアメリカが続いて、日本はアメリカ の、 あの大きな、ね、変化の影響を非常に強く受ける、そういう戦後の、ね、政治の特徴がありますので、あのまあ、これを第2の大転換というふうに、ね、あの呼ぶ人もいますけれども、そこに続くような、特にその自由貿易とか、ね、経済共同体とか政治同盟っていう、そういうレベルで、ね、続くような転換がもしかしたら起きつつあるのかもしれないですね。
こんな小さい島国に住んでる我々でも、あんな大きい、ね、アメリカとかそれからヨーロッパとか、うん、そういったところの経済少なからずとも関わってくることもあるかもしれないので、
うん、そうですね、
少しそういう話題に我々も関係ないわと思わずにね、
うんうん、
耳を傾け目を向けるのもいいかもしれませんね。はい、ということで、今日はですね、創造大学経営学部の中野先生にお話聞いてまいりました。先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
創造先生カタログ、先生レビュー。 バイ学生。
豊橋創造大学経営学部経営学科4年の竹尾義隆です。中野先生のいいところは、研究がヨーロッパの経済学ということで、実際にヨーロッパに行っていて、その時に泊まったホテルや食べたご飯であったり、あと街並みや風景の写真をたくさん見せてくれて、その時の実際のお話を してくれて、その本当行った気分にさせてくれて、あと個別で英語を知りたい人は先生とマンツーマンで教えてくれる、すごくとっても優しくていいところです。
いかがでしたでしょうか。来週のこの時間も今日紹介した先生、経営学部の中野聡先生に聞きます。学生時代暮らしたイギリスの話から、最近腰を痛めて10日間ほど入院した話まで、中野先生の古い話新しい話たっぷり紹介します。お楽しみに。